Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組は、かつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の二人が、ゲームにまつわる様々な話題で、古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズ、ステージ112です。
やっていきましょう。
今回のテーマは、ラブ&デストロイ。
うん。
ということでですね。うん、
はい。
長谷川さん、タイトルを聞いて、はい。思い浮かぶものはあるでしょうか。
いや、全く。
ですよね。
とんとわかりません。はい。
こちらですね、1999年、12月16日に、プレイステーションで発売されたゲームになってまして、
はい。
ジャンルがですね、恋愛アクションゲームとなってます。
へぇ。はい、ね、不思議な合体してますね、うん。
このジャンル名もね、なかなか珍しい。
悪魔合体して。
はい。で、今回こちらのタイトルをね、選んだ理由というのがちゃんとありましてですね。
はい。
今回この配信が6月の19日に配信されてると思うんですけども、うん、
はい。
この日がですね、うん、ロマンスの日ということなんですね、これ。
そうです。
まあ、長谷川さんの方が、最近配信日が何の日かとかまで調べ出してですね、その日に合わせたテーマをやろうみたいな流れになってまして。
はい。
実はね、一週前が、恋人の日だったんです
よ、ね。そうなんですよ。うん、
で、うん、恋人の日だから何かそのギャルゲーか何かやってくださいよと言われて、
うんうんうん、
思いつくギャルゲーがね、一回で終わらないものばっかりなので、
そうなんですよね。
悩んでるとですね、まあ一週過ぎてしまいまして、
はい。
で、今回、次の週がロマンスの日ということで、うん、じゃあまあロマンスという意味で幅広くね、考えた時に、まあこの恋愛、はい、恋愛アクションゲームならば一本でいけるかなと。ということで、このラブ&デストロイを選んだわけですけども。
デストロイってついてますけど。
ここがね、こう相反するね。
はい。
愛と破壊というのがどういう意味なのかというのが、まあ、ゲーム内容を聞いていただければわかるんですけども。
もう、取り上げるってことは、はい。お好きなんですよね。
もちろんです。
はい。
時々遊びたくなるから、遊んでます。
ああ、はい。そういうタイプ。
そうです。
なるほど。
はい。ということでね、
はい。
詳しい話は本編でしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ではね、ラブ&デストロイですけども、販売はソニーコンピュータエンターテイメントで、
はい、
開発はですね、インティークリエイツというところが開発しております、
うん。
こちら聞き覚えある方もいらっしゃるかもしれませんが、
そうですよね。
はい。
うん、
これね、もともとカプコンのスタッフの方が立ち上げた開発会社となっててですね、
はい、
横スクロールアクションゲームを得意にしてて、
うんうんうん、
まあ、ロックマンゼロとか。
そうですね、あれが一番有名なんじゃないですかね。
は
い、
ロックマンゼロをはじめとするロックマンシリーズや、
うん、
まあ、最近と言っても結構前なんですが、ギャルガンをね、
うん、
作ってるところがこのインティークリエイツです。
そうですね、あと、ガンボルトってやつ。
そうです。青きアームドブルーガンボルトっていうね、
うん。
これ完全自社オリジナルで作ったゲームで、うん、これもね、バリバリの横スクロールドットアクションゲームみたいな、
ね。ですよね。
うん。本当にアクションゲームが好きなんだなというのが伝わってくるものを作られてるとこなんですね。
は、
う、
い、
んうん。で、これおそらく立ち上げ初期ぐらいのゲームだと思うんですよ。
うん。1999年でしょ？
そうです。
そうか。インティークリエイツってなんかこう、もっと若い会社のイメージがあったんで、
はい。
この頃からあったんですねっていう。うん、
そうですね。
うん。
まあ、このゲーム内容どういうものかというとですね。
はい。
キャッチフレーズがありまして。
はい。
君はキュートロンたちと今を救えるか。
うん。
というのがキャッチフレーズになってます。
はい。
このね、キュートロンというのはこのゲームの中での専門用語でですね。
うん、うん、うんうん。
ポイントはですね、今を救えるか。
なるほど。確かに。
ちょっとね、言葉として何かおかしくないかなという感じですけども。うんうんうん、ここがポイントになってるんですけども、3D ロボットを操り。
はい。
アクションシーンをハイスコアでクリアすると、
うん、
キュートロンという女性キャラクターの好感度が上昇する。
はい。
そこで恋愛要素があるアクションゲームとなってます。ロボットアクションゲームと恋愛要素を足したゲームというので恋愛アクションゲームというふうに ジャンルがついてるんですけども、うんうん、特徴としてはこれね、多分この特徴が一番有名じゃないかなと思うんですが、キャラクターデザインが桂正和先生というね、
はい、
私からしたらウィングマンの作者の方なんですが、はい、まあ、ビデオガール、
うんうんうん、
Z マン、
はい、
最近ではね、タイガー&バニーのキャラクターデザインとか、
あ、そうですね、
そちらでね、ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、最近はね、なぜかあの、YouTube の怪談番組とかにも出てきたりね。
え、そうなんですか？
そうなんです。もうびっくりして私も。あとはね、ドラマにちょっと出演したりとか、結構顔出しされてまして。
はいはいはい。
で、その、桂正和先生がキャラクターデザインをした可愛い女の子が出てくるというのが売りの一つであるんですけども、これを言うとね、ご存知の方結構いるんですよ。あ、なんか見たことあるって。
うん。
パッケージの表紙がその女の子3人の絵が描かれてるんで。
あ、じゃあ女の子は3人いるんですね。
います。
うん。
で、タイトルロゴもね、ちょっとこう、桂正和先生作品っぽい感じのロゴになってまして。非常にこう、デザイン面で前面に押し出されてますね。
はい。
だからパッケージだけ見るとロボットゲームだとは思えないんですが、
うん、
ちゃんとこのパッケージの裏を見るとですね、ロボットも載ってます、
うんうん。
で、もう一つの特徴がですね、ゲームの要所要所にアニメーションが入るんですね。
はい。
これがですね、プロダクション IG 制作のアニメーションになってます。
うん、
で、これ今でもまあ活躍されているスタジオですけども、この当時でもプロダクション IG といえば、ハイクオリティのアニメーションを作るところとして、
はい、
もうゲーム業界でも引っ張りだこだったんですよ。
そうですよね。
あの、テイルズ・オブ・ファンタジアとかね。
そうそうそうそうそうそう。
オープニングとかも作ってますし、
うん、
まあ本当にクオリティの高いアニメを作るので有名なスタジオになってまして、そこがゲーム中のアニメーションを担当しているというのも話題の一つだったんですね。
うん、
このあたりの関わってるところは長谷川さんもご存知だと思うんですけど、
はい、
ゲーム内容についてはね、まだ全然わからないじゃないですか。
ロボットが出ることは分かりました。
そうですね。ロボットと女の子が出てくるというのは分かりますよね。
これは女の子がキュートロン？
お、鋭い、うん。そうです。キュートな女の子だからキュートロンだと思います、多分ね。うん、
はい。
文字で書いた場合は、アルファベットの Q に間に棒が入ってからトロンとなってます。
はぁはぁはぁはぁ。
でですね、まずストーリー説明しようかな、じゃあ、
はい。
ゲームをスタートすると、オープニングムービーとして流れるプロローグ部分があるんですよね。
うん、
ここの説明をしますとですね、主人公、まあ自分、プレイヤーですね、
はい。
主人公は高校1年生の男子、
うん。
ある日突然、空に正体不明の物体が現れ、街を破壊し始めます。もう本当に唐突になんか敵が出てくると。
はい。
で、主人公は逃げ惑います。
うん。
で、逃げてる間にもですね、街は破壊されてですね、その破壊された瓦礫で潰されそうになっている子犬を見つけるんですね、主人公が。
うん。うんうん、
で、その子犬を助けようとするんですが、自分も瓦礫に潰されそうになってしまいます。
うん。
すると、その瞬間、主人公は謎の光に包まれます。
うん。
で、次気がつくとですね、主人公は別の場所にテレポートしてるんですね。で、その場所が、なんか宇宙船の中のようなところにいると。
はあ、はあはあはあ、
で、そこで、君はこれからパイロットとして敵と戦うことになるよ、ということを告げられて、
はい、
ロボットに乗ることになると。
い
うところからゲームが始まります。
はい。
もう完全にあの巻き込まれ型のオープニングとなってますけど、
うん。そうですね、う
ん。はい。ちなみに主人公のキャラクターもアニメーションに出てくるんですが、前髪で目が見えないタイプのキャラデザ
ー
です。
はいはいはいはい。いいです、
ね。よくありますよね。
はい、はい、はい。
で、主人公は喋りません、一切。
ああ、いいですね。
はい。
うんうんうん、
でも、こう、アニメーションの中にはいると。
あそこを IG の絵でやってるってことです
ね。そうです。
よね、はい。
だからまあ、このオープニングからわかることはですね、主人公は、まあ、どこにでもいる男の子で、
うん、
でも、子犬を助けようとする優しい人であるというところは、まあ、伝わってきますよね。
は、
う、
い、
んうん。でですね、じゃあ、現れた敵っていうのが何かというとですね、
うん、
ジャムと呼ばれる物体なんですね、これ。
うん、
ジャム。
ジャム。はい。
で、これが、まあ、突然現れて街を破壊し始めて、
はい。
で、それを倒すために宇宙船みたいなのに乗ってやってきたのが、キュートロンと言われる女の子たちなんですけど、これゲームのオープニングなんですが、このね、初めに言ったキャッチフレーズ、
はい。
君はキュートロンたちと今を救えるか、という、このフレーズからわかると思うんですけども、実は彼女たちはこの時代から来てないわけですね。
あー、なるほどね。
うん。
うん、うん。
今を救えるかということはですね、実は彼女たちは未来から来ております。はい、
そうなりますね。うん。
はい。
え、じゃあ、人なんですか？
そう、そうですね、うん。キュートロンという名前がついてるということはですね、人ではないんです。うん、
ああ、違う。
違います。 サイボーグでもないんですね。
うん。
うん。だから、なんていうかな。機械ではないけど、
うん、
生物機械みたいな感じなのかな。
ああ。
人間ではない作られた生物、生物なのかな。
な、
難しいな。
あ、デストロンみたいな。
そうそうね。そのトロンやと思います、多分ね。はい。
トランスフォーマー的な。
そうね。でですね、この主人公が乗ることになるロボットというのが、
はい。
まあ、バトルポッドという名前なんですけども、
はい。
このバトルポッドを動かすエネルギーはですね、このキュートロンから供給されるエネルギーで動くんです。で、この女の子のエネルギーを使って、このバトルポッドと適性があるパイロットが操縦することで、バトルポッドは動くと。
はい。
で、これがですね、ゲーム中には全く説明されないんですけど、
うん。
これややこしいんですけど、この今自分がいる時代があるじゃないですか、この主人公がね。
はい。
いる時代の未来から来てる彼女たちの歴史というのがありまして。
はい。
で、この話を先に聞いてる方が、いろいろと納得がいくんで、
うん、
ゲーム中にも出てこないストーリーがあるんですよ。これちょっとあの、サイバリアの時みたいな感じになりますけど。
そうですね。そうですね。確かに。
はい。ある夏の日にですね。
はい。
突如、正体不明の物体が空中に現れて街を破壊し始めると。
ジャム
そうです。で、その物体はですね、どうも、破壊エネルギーとか、
うん、
武器による攻撃とか、が効かない敵なんですね。で、効かないどころか、それらを吸収して、
はいはいはい、
より強大になっていくという物体なんです、この敵自体が。なので、その敵が現れたことに対して人類は抵抗するんですが、
はい、
全く打つ手がないと、
うん。
攻撃すればするほどどんどん分裂増殖していくという物体なんですよ。
はい、
そしてその物体が現れてから数ヶ月後、空中に浮いてて暴れてた物体がですね、地上に降りてくるわけですね。
うん、
そして急に活動を停止します。
うん、
で、その時にまあ人類が名付けた名前がジャムという名前をつけるんですね。
うん、
ただもう人類からすると一切手立てがないんです、倒す、
うん。
で、これはもう人類は滅びてしまうかもしれないと、みんなはもう絶望してたわけですよ。
はい。
そして1年後ですね、そのジャムとはまた別のね、ある何かよくわからないものが現れるわけです。
はい。
するとですね、その現れたものに反応して、活動停止していたジャムが再び破壊活動再開します。で、そのジャムは吸収したエネルギーを今度はですね、新しく現れた何かにエネルギーを送り続けてるんですね。
はいはいはいはい。
で、その状態が20年間続きます。
長い。はい。
長い。だからその間も人類はもう戦々恐々として何もできないまま暮らしてるわけですよ。
うん、
で、さすがにその人類側も抵抗を試みましてですね、
うん、
ジャム対抗組織というのが編成されまして、
うんうんうんうん、
いろいろと研究した結果、
はい、
いろいろなことがわかります、
うん。
で、どうもジャムはですね、鬱積した人類のストレスエネルギーが実体化して、
はあ、
そこに破壊によって生じるエネルギーを吸収することで巨大化と増殖を繰り返す物体であると、
うん、
いうことがわかったんですね。だから人類がいる限り、しかもストレスを感じる限りということはもうその、そいつらが暴れること自体がもうストレスになってるから、
うん、
もう消滅しないわけですよね、
うん。
ただ、こいつらをどうも倒すことができるらしいということがわかるんです、
うんうんうん。
で、それが何かというとですね、SEED、通称シードと呼ばれるんですけども、
うん、
シンクロナイズドエネルギーオブエモーティブダイナミックス。の略でシードなんですけど、
はい、
これは何かというとですね、人間が互いを思いやる気持ち。
なるほど。
これを物質化したエネルギー照射が効果的であるということがわかります。
うん。
要するにそのストレスに対してね、
はい、
思いやる温かい気持ちを浴びせることでこいつらにダメージを与えることができると。
なるほどね。
で、これが判明してからさらに十数年後、
うん、
このジャムのデリート手段を得た組織によってシードと言われるそのねエネルギーをチャージするためのナビゲーター用の少女キュートロンが開発されます。
はい。
キュートロンはマスターと呼ばれるパイロット適格者とともにシードを育み、蓄積されたシードをバトルポッドの攻撃エネルギーに変換する機能を持っていると。
うん。
そしてこのシードによって起動するバトルポッドが対ジャム用の最終兵器となるわけです。
うん、うん、うん。
で、この時から対抗手段を持った人類とジャムとの戦いが開始されます。本格的に。
なるほど。
やっと対抗手段ができましたからね。
そうですね。
はい。
うん、
そして戦い出して、人類とジャムとの戦いがこの後さらに十数年、戦い続けることになります。
はい。
まあまあ敵もね、相当増えてますから。
うん。
この間に。ただ、やはりですね、この人類というのはくじけないわけで、
はい、
着実にね、ジャムをデリートしていって、
うんうんうん、
いよいよ戦いに終止符が打たれるところまで行ったわけです、
うん。
これで勝てるぞと、あと少しで全滅できるぞという時にですね、
はい、
その後から現れた謎の物体、その一般のジャムがこうエネルギーを送り続けていた物体がですね、
はい、
ずっとこうフィールドに包まれてたんですね。
うん、
で、そのフィールドが破れまして、
はい、
中からジャムマスタータイプというのが出てきます。それはですね、破壊エネルギーをずっと蓄え続けて、強大な力を持ったマスタータイプによって人類の形成は逆転してしまう。あと一歩というところで、さらに強大な敵が出てくることで逆転されてですね、人類は惨敗します。はい。その時にですね、このバトルポッドの開発に携わって、唯一生き残った老齢の科学者はですね、開発途中の時空輸送装置が装備された飛行輸送基地、ブランベースって言うんですけど、
うん、
ブランベースにですね、3体のキュートロンと3体のバトルポッド、
うん、
そしてロボット教官エッグっていうこれサポートロボなんですけどね、
うんうん、
ハロみたいなやつです。
はいはいはい。
を乗せて、
うん、
科学者は意識が次第に薄れていく中、
うん、
過去へ転送します。
なるほどね。
で、この博士は息を引き取る前にですね、転送完了のアラームを聞いて、転送が成功したことを確信してそのまま亡くなってしまうと。
うん、
もうこの状況を打破するには過去を変えるしかないと。
うん、
いうことで最後の望みをかけて3体のキュートロンとバトルポッドを過去に送ったというのが先ほどのオープニングなんですね。
なるほど。
はい。これがゲーム中では全く出てこない。
これだけのことが全く語られない。
はい、語られないです。またもや。はい。
そうか。
ただゲーム中ではその、
うん、
未来を変えるためというか。
はいはいはい。
ところはわかるようにはなってます。
ああ、なるほどね。
はい、
うん。
ただですね、彼女たちもこの時代に来たところでですね、
うん、
パイロットを探す必要があるわけですよ。
はい。そうですよね。う
ん、で、これ適格者っていうちゃんと適合する人がいないとバトルポッドは動かないんですね。
うん、
ところが、子犬を助けようとした彼はですね、ちょうど適格者の資格を持っている。ということが分かったので、もう説明もないままに彼女らに急かされて乗ることになるわけですね、主人公は。うん、で、いきなりそのジャムと戦うことになります。これが、まあ、チュートリアルではないんですけど、
はい、
一番最初にもう戦うことになって、そのロボットを動かすシーンになるんですよね。
うん、
で、まあ、そこでザコのジャムを倒すと、まあ、またムービーが入るという感じでですね、
はい、
お話が進んでいくんですが、まあ、だから、基本はムービーパートがあって、
うん、
その後ゲーム画面になって、
うん、
いろいろ選択して、今度バトル画面になって、
うん、
で、バトルするとまたムービーが入って、みたいな感じでゲームが進んでいくんですけども、このですね、キュートロンとこうバトルポッドのつながりというのと、先ほど言った互いを思いやる気持ちを物質化したエネルギーが必要であるというところで、キュートロンの女の子たちと信仰を深めることでそのエネルギーを蓄えつつ敵を倒していくというのが大筋のゲームになってます。
はい。
だから非常にその恋愛部分がちゃんとゲームの中にも密接に結びついてると。だからただ単にその女の子はナビゲーターとしているのではなくて、どれが欠けても動かないわけですね。女の子が、キュートロンがいなくてもダメだし、パイロットがいなくてもダメだし、ロボットがいなくてもダメということで。で、ゲームが進んでいくんですが、じゃあこのキュートロンたちね、3人いるんですけども、これがそれぞれ全然違うタイプの女の子たちになってましてですね、ルルとビビとキキっていう3人がいるんですね。
へー。
で、まず最初にルルっていうのがですね、一番最初に開発された試作型のキュートロンという設定でですね、
うん、
まあ最初に開発されただけあって、キュートロンとしての長い経験による膨大な量の情報と発達した思考能力によって高度な処理能力、予測能力を持っていると。
うんうん、
しかもですね、まあ彼女はすでにこうジャムと戦闘した経験もあるんですね。戦闘した経験があるということはですね、戦死していったパイロットたちもたくさん見てきてるわけですよ、彼女は。
なるほど。
で、その戦死していったパイロットとの記憶がやっぱり悲しい状態で心に残っているがためにですね。
はい。
ちょっとこう後ろ向きな性格になってしまってるんですね、
うん、
でそれらの思いを抱えつつも私たちは絶対にその人類を救わなければいけないっていう責任感を持ってるので、
うん、
すごくまあ真面目な女の子という設定になってまして、この3人の中ではまとめ役というポジションを務めてて、
うん、
あまり喋らないんですけども、ただ冷静沈着で非常に頭のいい女の子であるというのがこのルルというキャラなんですね、
はい、
で彼女が操るというか、彼女が担当するバトルポッドはですね、バランスタイプといって、まあ一番バランスが取れてると分かりやすい主人公みたいなタイプのバトルポッドになるんですけど、で二人目がビビというキャラで、
はい、
こちらもね、初期に開発されたキュートロン第2号になります。で彼女はもう1号と全然違って負けず嫌いで、自分の戦闘能力に絶対の自信を持っているバトルタイプの キュートロンなんですけども、
うーん、
まあ、そのせいでですね、主人公ね、プレイヤーに対しても結構こうきつめな言動と反抗的な態度を取ると。
なるほど。
いうことで、なかなか仲良くなりにくいと。
あ、
ただですね、長女的存在であるルルには素直に従うし、
うん、
もう一人いるキキっていうのは妹的なポジションなんですけども、
はあはあ、
そっちに対してはお姉ちゃんっぽく振る舞うと。
じゃあ、クールキャラポジション？
まあ、ツンデレキャラです。
ツンデレ。なるほど。は
い、まあ、単独行動を好んで、強情で生意気な女の子ということなんですよね。
うん、
で、彼女の役割としては、機体とか兵器のメカニックをやってると。
うん、
で、さっき一人目のあのルルはね、オペレータータイプなんですね。
うんうん、
で、このビビが担当するバトルポッドはですね、近接格闘タイプというふうに、まあ、彼女の性格に合わせたタイプになってます。
はい。
で、三人目がキキ。この子はですね、最新型のキュートロンで、最新テクノロジーで作られたキュートロンであると。ただですね、最新型であるがゆえに実戦経験を持ってないんですね。
なるほど。
なので、早く一人前のキュートロンになろうということで、すごく積極的に頑張るタイプの女の子になってまして、見た目的には非常に幼い女の子みたいに見えるデザインになってます。
はい。
で、まあ、経験豊富な二人のね、
うん、
ルルとビビに対してはちょっとコンプレックスを持っててですね、
負
けたくないという気持ちもあるんですが、荒れることに好奇心旺盛で、すごく前向きで明るい子ではあります、
うんうんうん。
で、この子の担当がデータ管理とプログラムエンジニアをしていると。この子のバトルポッドのタイプは遠距離射撃タイプと。
お、やっぱり。はい。
わかりやすいですね、この辺はね。はい、イメージカラーとしてね、この最初のルルという子が青色なんですね。青い服と青い髪。うん、
はいはい。
で、ビビという子が赤い髪と赤い服。
うん。
で、このキキが黄緑かな。なので、こう、色とか、そのキャラクターとかがちゃんとこう、性格に合わせてデザインされててですね、非常にパッと見ただけでどんな子かわかりやすいという、まあ、すごくときメモ的なキャラ付けが、されてて。
じゃあ、担当メカも、そのカラーを継いでるんですか、
はい、あのですね、実はこの担当メカはですね、これ見てもらわないとわからないんですが、
うん、
カラーリング自体はね、
うん、
それぞれの色にちょっと沿ってるんですけども、
うん、
これ、ロボデザインはびっくりするぐらいメカです。結構、武骨な方のメカです。
じゃあ、なんだろう、スコープドッグとかみたいな感じ。あれでもない。
あれ以上に、
はあ、
四角を基調としたデザインのロボです。
そっか、プレステ1だもんな。
う
ん、
そうです。
なるほど。
でもそれがね、私は個人的には逆にかっこよくて、
うんうん、
すごくこう兵器感があるんですよね。
なるほどね。
うんうん、その言ったら過剰なデザインはいらないわけです
よ。はいはいはい。
戦闘兵器なわけです
よ。わかります。なんかこう、銃器のかっこよさみたいな、ね。
そうです、そうです。
はい。
だからここら辺はね、すごくあの、ロボット部分に関してはハードなデザインになってますね。で、このキュートロンプラスですね、もう一人というかもう一体送られてきたロボットがですね、はい、エッグというサポートロボですね。
ハロみたいなやつ。
そうそうそう。ハロに羽が生えたみたいなやつ。ちなみに声は高木渡るさんがやってます。語尾に何々だダックって言うんですよ。
そっか、はい。その頃からそういうキャラが多いのか。
で、このエッグというのが、まあ、サポートキャラとしていろいろとプレイヤーに説明してくれる役になってますんで、めちゃくちゃ喋ります。これをこうしてロボットを選ぶんダックとか言うんですよ。
うんうんうんうん、
はい。
Brightbit Brothers。
なんかこう、最初にロボットと女の子の関係を聞いたときに、
うん、
ちょっとファイブスターみたいなイメージしたんですけど、それよりもっと人間味があるんですね。
そうですね、
うん。
これはなぜ人間味があるかというとですね、やはりその人間同士の思いやり、
うんうんうんうん、
を物質化したエネルギーが必要で、それを育むためにはより人間的な感情がないとダメなわけですね。やっぱ
なるほど。
うん。だから性格の違いはあれども、
うん、
基本的にはみんな優しい子なわけですよ。
うんうんうん。
うん、じゃないと意味がないですから。
でもどうやってこう仲良くなっていくのかっていうのがいまいちわかんない。
そうですね。
戦闘はこうまあジャムがいて、
はい、
現代の街があって。で、ロボットがいてっていうイメージありますけど、
はいはい、
その結果どうやってそのキュートロンたちと仲良くなっていくか、
ね。そうですね。こちらがですね、いわゆるムービーパートがあるんですが、
うん はい。
このムービーパートが終わった時にですね、選択肢が出るんですよ。
ああ、なるほど。
ハートセレクトっていうモードがありまして、
はい。
例えばこう、話しかけられたことに対してどう答えるかっていう選択肢が出て、その選択肢によって好感度が変わるという、まあ、非常にシンプルなシステムになってるんですよね。
うん、はい。
しかも2択です。
2択
はい。
うんうんうん。
で、この選択肢のでも画面ちょっと面白くて、
うん、
真っ黒の背景のところに、
うん、
言葉のフォントがこう、浮かんで消える泡みたいな感じで、こう、パパパって連続で出てきて、
はい、
その中から2つの選択肢が出てきて、どちらを選びますかみたいな感じになってるんですね。で、このゲーム、全体的にそういうデザイン部分は非常に凝ってまして。
なるほどね。
うん。
僕今イメージしたのって、
うん、
板垣先生の書いたガローデンの、
なんでや。
攻撃をされた時に、
よりによって。
避ける、間に合わない、みたいな。
よりによって、ロマンのないとこ行ってました。
まあでも、うん、わかります。うん、はい、いいですね。なんかこう、心象を、
そうです、そうです。
うまく表せてる気がします。
そういうことです。
そういうのって。
はい。でですね、このゲーム、本当に、これ、説明するの難しいんですが、ビジュアルを見ていただければ、一発でわかるんですが、
はい。
この、まあ、出撃する前にですね、
うん。
この3人の中から1人のキュートロンを選んで、さらにバトルポッドを3種類から選ぶという風になってて、実はその、それぞれ対応してないバトルポッドに乗ってもいいんですよ。
うん。
で、この、女の子を選ぶ画面もすごい凝っててですね、
うん。
少女選択画面って言うんですけど、この少女選択っていう言葉がすごい今危険な香りがします
が、
う
ん、なんかパワーワードですね。
そうそうそう。まずさっき言ったダックが出てきて、まずはキュートロンを選ぶダックって言って。
はい。
するとですね、その女の子が画面の上からスーッと降りてくるアニメーションが流れるんです。
うん
うん、足先からこうふわーって降りてくるのがフルアニメーションで出てくるんですよ。
はい、はい、はいはい。
で、女の子がふわっと画面の真ん中に現れて、
うん、
で、選ぶとリアクションするという感じに作られてるんですけども、ここがですね、実は好感度が低い時は、
うん、
目を背けてたり、
はあはあ、
顔を反らしてたりするんですが、
はい、
仲良くなってくると、このシーンでこっちをじっと見つめてきたりするようになるんです。で、ここのイラストがですね、非常に桂正和先生のキャラデザそのままの絵が動いているということで。
ああ、じゃあそこは IG で作ってるんですかね。
だと思います。それをこうドットに落としてるんじゃないですかね。ま
あ、これ多分モデリングとかじゃないってことですね。
違います。絵です。完全に。はい。これがすごい綺麗に動いてまして。で、その途中に挿入されるアニメーションパートも非常にクオリティ高いです。正直この時代の桂正和先生のキャラが動いてる絵としては最高峰ぐらいのクオリティ。
この時期ってなんだろう、ゼイラムとか
そう
リアとか
ですね。あれもそう、ゼイラムまだマシでしたけど、
はい、
まあ、少なくともウィングマンよりははるかに桂正和先生の後期のね、
はい、
絵柄のキャラが可愛いキャラが動いてるというのはすごく魅力的で、私も大好きだったんで、
うん、
すごく嬉しかったんですよね。で、ここで女の子を選ぶと次にそのバトルポッドを選んで出撃となります。この戦闘画面のまあ説明簡単にするとですね、これもね、この当時としてはちょっと面白いのがですね、
うん、
アナログスティック2つ使って戦うんですよ。
へぇ、ちょっと珍しい。
アナログ左で移動、アナログ右で照準というか攻撃方向かな、を選ぶという操作になってまして、これがですね、最初ちょっとやっぱ操りにくかったんですが、
うん、
遊んで慣れてくるとね、すごい楽しく動かせるんですよ。
はい。
で、このロボットバトルパート自体結構気持ちよく作られてまして、楽しいんですよね、うん。ここも意外だったんですけど。
まあでも、やっぱりインティクリエイツ、
ね。そうですね。やっぱりその、
ね、
はい、アクション部分ちゃんと作られてるなと。まあ正直、うんうん、この女の子と触れ合うところがメインかなと思ってたので、
うんうん、
アクションパートはそれほど実は期待してなかったんですが、
うん、
ここが実はしっかり作られているということで。はい、で、また帰ってくるとね、
はい、
また女の子とのその触れ合いムービーが流れるんですが、このバトルポッドで戦うたびにですね、戦闘が終わると評価が出るんですね、
はい、
で、上手に戦えば戦うほど経験値というのがたくさんもらえてですね、バトルポッドがパワーアップしていきます、
うん、
やっぱりここでバトルポッドを育てておかないと後半では結構辛くなるというふうになってまして、
はい、
まあそれでもそんなに難易度は高くないです、
うん、
でね、その女の子のまあ触れ合いというか好感度を上げるっていうのがさっきのムービーパートだけだったらあまりにも少ないと思うんですよね、
はい、
で実はですね、この戦闘中にも 好感度を上げることができるんですよ。うん、で、このゲーム、ここが、まあ、結構肝というか、バトル中にですね、キュートロンとの交信っていうことができるんですよ。
うん、
丸ボタンを押すと交信できるんですが、
はい、
これバトル中に交信することによってですね、女の子と会話ができるんですよ。
うん、
で、会話ができると言っても、プレイヤーは一切喋らないので、
うんうん、
そのボタンを押した時の状況に合わせて女の子がリアクションを返してくれるという作りになってます。
うんうん、
で、まあゲーム中はその敵がいて背景があってこう、ロックオンサイトみたいなこうハッドが出てる画面なんで女の子の姿がどう出てくるかというとですね、これ、なんていうかな、そのハッドの上に女の子の輪郭線だけがこう、透過されてるみたいな感じで顔が出てくるんですよ。
ほう。
まあ、言ったら女の子の意識がそのバトルポットと繋がってるという表現なのか。で、これが出撃するときとかにも女の子の顔のアップがそこのハッドの上にパッて乗っかってきて、
うん、
こう目を開いて今行きますみたいな感じでこう始まるんですね。
うんうんうん、
で、ダメージ受けたりしたときに更新すると女の子がこう痛がる顔が出てきたりとか。で、ボイスでセリフを喋ってくれると。
うん、
この更新っていうのがですね、100パターン以上あるのかな、確か
に。すげえ。
めちゃくちゃあるんですよ。
へえ。
で、この女の子との更新ボイスをコレクションするというのもこのゲームのやり込み要素の一つで。
うんうんうんうん。
エンディングに行くとですね、どのボイスを手に入れたかっていうのがこうマス目でブワーって出てくるんです。
なるほど、じゃあもう本当に集めてくださいねってことなんですね。収集要素の一つなんだ、はい。
そうなんです。で、どういうふうにじゃあ種類分けされてるかっていうと、どういうシチュエーションの時に更新ボタンを押したかでリアクションが変わると。ダメージ受けた時とか、あとは自分が有利になった時とか、ピンチになった時。
うん、
だからいろんな時にその更新ボタンとりあえず押しまくるゲームなんですよ。でも敵とも戦わないといけないということで。
そうですよね、う
ん。はい。で、これ難しいのがですね、その状況プラス女の子との好感度で変化するんで、例えば仲が悪い時と仲がいい時のダメージ受けた時でも全然違うんですよ。
うん、
で、それぞれにリアクションが存在するので、だからダメージ受けた時に一回だけ更新すれば全て集まるかというとそうじゃなくて、
はい、
何回も遊ばないとこれ埋まらない。
そうですよね。
はい。
うん。いろんな状況を作って、あえて作って、で、更新ボタンを押していかないと。
そうです。で、まあ、ただ、この収集要素っていうのはあくまでもおまけであって、ゲーム部分には何も関係ないので、
うん、
別にたくさん見る必要はないんですよ。
うんうん、
まあ、そういう感じでこうゲーム進めていってですね。まあ、ゲーム全体としてはね、こういう感じなんですけども、まあ、ここまではいろいろシステムの話しましたけど、はい、私がね、好きなところっていうのが、
うんうん、
その画面全体のそのデザインとか、UI ですね、いわゆる。
うんうんうん、
その辺がすごく近未来的というか、
うん、
その未来から来た人たちの世界観というかな、その未来っぽいデザインになってるんですよ、全体的に。
うんうんうん、
で、そこに、その常にこうなんかハッドが動いてるというか動的な UI なんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、
でもプレステだと珍しいですね。
画面的にはかなりリッチな感じで、うんうん、で、その上に女の子のキャラクターが大きく出てきて動いてたりとかするんで、すごくリッチなんですね。で、女の子との触れ合い部分っていうのがゲーム全体として見てもすごく重要というか、
うん、
多いんですよね。その女の子が見えるところというのが、
うんうんうんうん、
ムービーシーン以外でもさっき言ったみたいに女の子を選ぶとこでも女の子の全身が出てきたりとか、ロボット乗ってる時でも顔が出てきたりとかで、
はい、
ゲーム全体を通して女の子とその触れ合ってるという感覚はすごくあるゲームなんですよ。うん、
そうですね、
まあそれがもちろんテーマなんで、
うん、だからそう聞いてる感じ、
うん、
そのアクション作りたいけど、
うん、
まあ今売っていくんだったら、こう、女の子も出さなきゃねっていう感じっていうよりは、
うんうんうん、
なんか最初からその両方をやるぞっていうコンセプトに据えてね。
そうなんです。
やってる感が。
本当にそこがちゃんとゲームに組み込まれてるんですよ。
うん、うん、そうですよね。
それが私すごく好きで、
うん、
ちゃんとその人を思いやるエネルギーを元に戦うというコアの設定があって、うんうんう
ん、はい、
そこに対してゲームが作られてるというのがめちゃくちゃ伝わってくるんですよ。
うんうんうん。
うん、だからそこは本当にこのジャンル自体他にないですけど、
うん、
ゲーム自体もね相当独特です。はい。
これでもやっぱ繰り返し遊ぶ前提っぽく思うんですよね。はい、女の子も3人いて、うん、その。うん、好感度の状態によってリアクションがいっぱい変わるっていうことを、うん、そうですね。 なんで、
はい、
だそうなるとやっぱり1ゲームはそんな長くない感じですか、
はい、そうなんです。これね、実は私このゲーム好きなんですけど、
はい、
あまり人にはちょっと進めにくいなと思ってるのが、
はい、
その部分なんですけど、うん、このゲームすごい弱点がありまして弱点というか短所かな、
はい、
ゲームボリュームがめちゃくちゃ少ない、
うん、
ワンプレイだいたい 3,4 時間で終わります。
3、4時間、じゃあ3人やっても12時間。
はい。
まあでも
そんなもんですかね。
そんなもんっていうか、そのちょっと謎が解けたというか、そのリッチな絵作りっていうのが
はい、
そのね、3時間に詰め込んでるんであれば、
うん、
うん、いいのかな。でもなんか潔い作りに聞こえますけどね。
そう、あのね、うん、いいように撮るとそうなんですけど、これ実はゲーム内容を聞いていただけると明らかにこれボリューム不足感が否めないんですよ。
うん、
でこれはもうあえて最初には言わなかったんですが、
はい、
じゃあそのメインストーリーがね、どういう風に進んでいくかというとですね、
はい、
最初にオープニングでまあ無理やり転送させられて、
うん、
乗せられてちょっと戦うと、
うん
で、そこの初戦はなんとか勝つんですけども、今のままじゃダメだから練習しないといけないと。
うんうんうんうん、
パイロットとして訓練が必要だっていうので、
はい、
最初、仮想疑似空間でのシミュレーション訓練というのを、
ああ、なるほどね。
やるパートがあるんですね。
うんうんうん、
で、これがキュートロン3体というのもありまして、ミッションが3つあります。
うん、
1つ目が広範囲大量発生型のミッション。
うん、
2つ目が高度な自己防衛型のミッション。で、三つ目が高機動突進型ミッションっていう、
うん
うん。まあ、それぞれ敵を想定してね。
はい。
シミュレーターを3回やると。
はい。
まあ、これがチュートリアルみたいになってるようなもんなんですよね。
はいはいはい。うん、
で、まあ、ここで操作を覚えつつ、その、バトルポッドの特性も、覚えられると。で、それぞれにまあ、得意な、まあ、バトルポッドがあるんです、明らかに。
うん。
高速機動突進型とかやったら近接型がいいかなとかね。
うんうん。
うん。で、防御強いやつはちょっとこう、遠距離から攻撃するやつがいいかな、みたいな感じで、まあ、相性があるな、みたいなのを考えながら遊ぶんですが、
うん、
じゃあ3回このシミュレーターが終わるじゃないですか。
はい。
その後すぐ実戦に入ってですね。
うん。
2回戦うとエンディングなんですね。
え？じゃあ、都合5回？その前があるから6回？
でも、まあ、厳密に言うとそうですけど。
うん。
でも、半分以上がシミュレーターなんです。シミュレーションですね。はい。
そうか、それは確かに。ちょっと擁護しづらいですね。
はい。これに関してはもう、多分誰がどう見ても、
うん、
ボリューム不足。
そうですね。
で、その間に、
うん、
それぞれのバトルの間に、まあ、ムービーが入るということで、
ね、
正直そのアニメーションコストも高いんですよ。
ですよね。
はっきり言って。
うん、
だからこれボリューム増やすとどうなるかっていうと、アニメーションシーンがさらに増えると。
そうですね。
はい。で、おそらくこういう構成になって、てるのか、もしくはその最初考えてた期間中にできなかったのかわからないですが、もう本当にボリュームがないんです、明らかに。だからびっくりしますよ。シミュレーター終わってよし、ここから本番何回ぐらい戦うんやろうと思ったら、もうそのまま実戦になるということでですね。非常にゲームボリュームは弱いんですが、そのメインのお話の部分は結構面白くて、まあ、それぞれ女の子3人いますけど、それぞれのエンディングがあるんですね、ちゃんと。
はいはいはい。
どの子と一番仲良くなったかと、あと最後その敵を倒せたかでエンディングが変わるんですけど、
うん、
普通に女の子と仲良くなってエンディングを迎えた場合は、普通のエンディングが流れるんですが、まあ、トゥルーエンドという形でね、
うんうんうん、
女の子と一番仲良くなって、クリアした場合には、真のエンディングがちゃんと流れると。一応私全部見ましたけど。
おー、すごい。
これがね、なかなかお話はすごくいいんです。
うん。
で、これもネタバレも別にしてもいいと思うんで言いますけど、ルルっていう女の子いるじゃないですか。
はい、
初期型のキュートロン、はい。この子のストーリーを進めていくとですね、途中で今の世界の方に、主人公の先輩という女の子が出てくるんですよ。
はいはいはいはい。
主人公と同じ学校に通う一つ年上の先輩。
普通の人間ね。
はい。
はい。
で、写真部に所属していて、
うん。
まあ普段ずっと写真を撮っていると。
うん。
で、主人公と幼馴染みで、小さい頃よく遊んでたけど、最近はちょっとこう意識しだしてしまってるみたいな関係らしいんですよ。
うん、うんうん。
で、その人が途中のムービーシーンに突然出てくるんですよね。
はい。
で、遊んでる方からするとこの人誰って思うんですけど、
はい。
実はその先輩の見た目がルルと同じなんですよ。
ああ、そういうこと？
そう。
ああ。
で、プレイヤーから見たら、あれ同じ顔してると。これどういうことやろうと思ってるんですね、
うん。
で、このルルでお話を進めていくとですね。まあ最後敵を倒すじゃないですか。
はい。
真のエンディングのところで、 このキュートロンのシステムを開発した博士が出てくるんですよ。
はい。
で、その博士の横にいるのが、この先輩なんですね。ということはですね、
うん、
実はこのシステムを作ったのは主人公だったんです。で、最初に作ったキュートロンは、その自分の好きな彼女の姿に似せて作っている。
なるほどね。
いうのが最後にわかると、
うん。
だから自分が過去に送ったものに自分が乗って戦ってるというね。
うん、
こういうお話になってるんです、これ実は。
それは適正もしますね。
そうなんです。
うんうんうん、
はい。だから、ある意味、この、キュートロの中での主人公はこのルルなんですね。メインキャラは間違いなくこの子だと思います。
はい。
まあ、これはね、ちょっと分かった時に、はぁと思いましたね。やっぱこの、タイムループものというか、タイムスリップものってこういうところがすごく楽しいじゃないですか。
はい。
ね。実は、こういうことだったっていうのが
分か
った
時、
う
ん。なるほどってなる
よね。そうそうそうそう。
楽しいですよね。
うん、そうなんです。だからそういう感じでね、他の子たちもね、ストーリーはすごく良くてですね、最終的にその、まあ、平和になってしまうと、その女の子たちはいなくなってしまうわけですよ。
うん。
まあ、言ったら未来から来てますから。
そうだ。確かに。
はい、しかも、今現在でジャムを倒してしまうと、
うん。
キュートロンはいらないわけですよね。
そうですよね。生まれてこない。
そうなんです。だから、エンディングでは実は敵を倒したら、
うん。
バトルポッドもキュートロンも船も全て消えてしまうんですよ。
ああ。
ところが真のエンディングではですね、
はい、
キュートロンは主人公と一緒に暮らすというエンディングが見れます。
へえ、いいですね。それはやりがいがある、はい。
これすごい良くて、まあまあ言ったらご都合ではあるんですが、
うんうんうん、
もう全然それでいいわけですよ。
うんうん。
うん。だからそういうところでね、本当にメインのお話とか女の子との触れ合い部分はすごくよくできてて、
うん、
私大好きなんですけど、本当にゲーム部分があまりにも、弱すぎてですね。
ちょっともったいないですね。
ただ、確かに今思うとね、これをじゃあ本気で作ったら、どんだけかかんねんっていうね。
うん、確かにね。
めっちゃ大変だと思うんですよ。コスト面ですごいことになりそうだ
な、
うん。な
りますね。
はい。うん、で、ロボットバトル部分でもあまり触れてなかったんですけど、普段戦ってるとこっていうのが、シミュレーションの中の仮想空間の背景と、
うん、
オープニングで戦うその破壊された街の中だけなんですよね、基本的に。だから市街戦のシーンがほぼないんですよ。
はあ、
ところが、最後の実戦の時は、夜の街で戦うんですね。
はいはいはい。
で、このシーンがすごくかっこよくて、
うんうん、
夜の街の中にビルのネオンとかが見えてるような背景でですね。まあ、言ったらポリゴンの節約してるわけですよ。リッチ4の夜のシーンみたいな感じで、
はい、
すげえかっこいいんですよ。
はいはいはい、
うん、で、ここはグラフィック的にもこのゲームすごくよくできててね、3D グラフィックの部分も。
はい、
で、ロボットの操作も軽快なんで、
はい、
悪くないんですけど、本当にそのボリューム部分だけ。もうちょっとあれば、もっと良くなったのになと。で、あともう一個推しなのが、エンディングの後にスタッフロールがまあ、バーっと出てくるんですけど、
はい、
そこでね、主題歌がかかるんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。これがですね、マイグローリーデイズっていう女性ボーカルの曲がかかりましてですね。
はい。
作詞はですね、小室光子さんです。
ああ、お
はい、もう代表作。
すごいとこ。
おなじみのゲットワイルド。
はい、はい、はい。
これおそらくソニーが絡んでるからだと思います。
ああ、なるほど。はい。そうですね。
歌ってる方が川越春奈さんっていう方なんですけど。
はい。
この曲がデビュー曲なんですよ。
へえ。
で、レコード会社がソニーミュージックグループなんで。
はい。
まあ、タイアップなわけですね。
はい、はい。
だから、タイアップではあるんですけども、実はこの歌自体がちゃんとこのゲームに沿った歌詞で作られてるんですよ。
うん。
だからすごくゲームの世界観と合ってて私大好きな曲なんですよね。
うん。さすがですね、そこは小室さん。
うん。うん、そうそうそうそう。切ない歌詞とね、ささやくようなイントロから始まって、
うん、
サビの部分に向かってこう勢いあるメロディーと、
うん、
ポジティブな歌詞に変わってくるんです、だんだん。だから世界観としてね、すごい悲しい未来があるけれども、それをきっと良くしていこうという歌詞になってて、すごくいい歌なんですよ。
うんうん、
で、私これ当時、プレステからこう MD に落として、仕事中とかに聞いてました。
なるほど。
で、たまに聞きたくなったら、プレイ動画とか見て、あ、いいな、やっぱりな、とか思いながらね、聞いてるんですけど。だこういう、その、ところどころ本当にちゃんと作ってる人たちがゲームのそのコンセプトをしっかり持って作られてるゲームなんですけど、
はい。
なんかいろいろとやっぱりこう事情があって、こうなってしまったんだろうな、と。
うん。
でも、私個人的にはすごく好きなゲームなんで、
はい。
まあ、やっぱゲームとしては、ちょっと評価しにくいゲームになってるから。
まあ、当時にね、そのフルプライスで買った人は不満あるかもしれないですね。うん、そのボリュームだと。
まあ、でもその、桂正和先生のキャラクター目当てで買った人は、ある程度満足できる出来にはなってると思います。
うん、
はい。で、その恋愛アクションという部分もちゃんとゲームシステムに落とし込まれてるなというのは、感じましたし、はい、
うんうん、
すごく未来を感じるゲームではあったんですよ、
うんうん。
これが発展していけばいいものにできるような気がするっていう気はすごくしてたんですけど、ただやっぱ作る労力がめちゃくちゃ大変なゲームだなと思って。
まあ今だったら、IG が作ってたアニメーションパートも実機モデルでいけますよね、
う
ん、今。
そうですね。今なら、そうそう、
うん。
リアルタイムムービーとして。
もう十分女の子可愛く表現できるから。
そうですね。確かに。
うん、
そうそう。
ね、どうしても、こう、外の会社に部分的に頼んでしまうと、開発側の頑張りだけでどうもならなくなっちゃうから。
そうですね。で、おそらくこのアニメパートのコストはかなり高いと思うんですよ。
ですよね。今だったら、うん、モデリングしちゃって、中でやっちゃった方が、いろいろ都合が良さそうですよね。
うん、このでもコンセプト自体はすごくいいと思うんで、なんとか、なんとかって言ってもしょうがないけど、こういうタイプのものがね、出たらいいなと思うし、ただね、これ、ジャンルとしてね、恋愛、しかも、ロボットアクションなんてもう一番売れないニッチなジャンルじゃないですか、どっちも。
そうですか？そうですか？
ロボットって売れないんですよ。
まあ、そっちはそうだけど、でも。
恋愛も出ないじゃないですか。
まあ、確かに最近は。
そう。うん、だから、どっちもが今は、そのニッチなジャンルになってるので、
うん、
非常にね、可能性は薄いんですが、一見の価値ありだと思います。
はい。
機会があればぜひ見ていただきたい。調べたら、
うん、
全然プレミアもついてないし。
まあ、
もう、本当にね、デビューと同じくですね。お手頃価格で買えますので、
はい、
まあ、もしよろしければね、
はい、
一度遊んでいただけたらなと思います。
Days of Life with Games, Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回は長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方は、
はい、
新しいゲームということですね。
そうですね。
前回終わりましたから。
はい。PC エンジンです。
わやったついに。
はい。
ついに来たぜ。
1991年のヒューカード。
うん、おうおうおお。
台頭です。
台頭。
はい。
何でしょうか。
カダッシュ。
ああいいですね。いいとこ行きましたね。
元はね、
うん、
アーケードゲームなんですよね。
そうですね。
カダッシュってね、はい、1990年3月に出たものらしいんですけど、
はい、
横スクロールアクション RPG。
ほうほうほう。
はい。ということで。
いいじゃないですか。
はい。
久々に来ましたね、アクション RPG。
はい。始めてるんですけど、知名度どうなんですかね。
これ難しいな。カダッシュは、私ぐらいの年の人なら聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、
うん。
アーケードでね、出てますから。
そうなんですよ。うん、
PC エンジンだけじゃないからね。
知名度どうなんですかね、という理由があって、はい、僕ね、カダッシュ知らなかった。
ああ、そうですか。
というか、か、
はいはい、
厳密に言うと名前を知らなかったんです。
おー、あ、そうか、見たことあったんや。
そう。
なるほど。
子供の頃にゲームセンターで見て、
うん、
何度か遊んだことあって、
おー、
でもすっごい難しいから、
はいはい、
全然遊べなかったんだけど、
うん、
全体のグラフィックの雰囲気だったり、
うん、
あと曲が好きで、
うんうん、
記憶に残ってたんですが、
うんうんうん、
肝心のゲーム名を覚えてなかった。
なるほど。
全く。
はあはあ、
うん、覚えてなくて、対等だってことも知らなくて、
へ、
4キャラから選ぶゲームなんですけど、
うん、
僧侶、女キャラ唯一の高一点が、
うん、
フレイルっていう鎖の先に粉刀がついた棒をビャーって伸ばすんですけど、
うん、
そのイメージだけはすごい残ってて、あのゲーム何だったんだろうって時々思い出してたんですが、
うんうん、
去年、
うん、
まあ、偶然動画見てて、知ったんですよ。
見つけたよ、これやと。
これだって思ったんですよ。
うんうんうん、
ほんとそう。あ、これカダッシュって言うんだ。
よかったですね。
そうなんですよ。で、その時見てた動画が、確か PC エンジンのゲーム紹介みたいなものだったんですよ。
うんうんうん、
だから PC エンジンであるんだと思って、
うんうん、
で、確か PC エンジンミニに入ってるみたいなんですよね。
あ、そう。
うん。そう、うんうん。そう。で、いやもうこの際ミニ買おうかなとも思ったんですけど、
うん、
ちょっとヒューカードっていうのを知ったら、ヒューカードがちょっと欲しくなって。
出た。
って。
はいはいはい。
うん。で、探したんですけど、うん、割と高いんですよね。パッケージ。
あ、そっか、裸じゃないから。
そうそう。で、うん、裸があんま売ってなかったんですよ。で、まあ、時々ね、お店行った時に、うん、よく見てたら、
うん、
去年の、秋ぐらいかな、うん、に見つけたんですよ、お店で。
ほうほう
裸でちょっと、うん、ケースに入ってるのの半額ぐらいかな。
うんうん、
だったから、うん、ネクロスの要塞と同じぐらいの価格。
なるほど。あ、いいじゃないですか。うん、
で
全然、
まあ、買ってきて、
お
うん、いつかやろうと思ってたんですけど、
うん、
今回やってみようかな。
いや、いいじゃないですか。
うん、
じゃあ、長谷川さんからすると、昔遊んだことのあるゲームのリベンジなんですね。
そうなりますね。確かに。
うん、
で、そう、ゲームセンターでね、
うん、
できる気が本当にしなかった、当時は。
うんうんうん。
うん、でも家庭用だったら、
うん、そうですね。
マイルドになってるのかなと思った
。あ、難易度が
たんですが。
うんうんうん。
なんか、全然コンティニューとかできないんですよ、
ね。あれ？えらいスパルタ仕様やな。
そう。横スクロールアクション RPG って言ってるのに。
そうね。RPG って言ってるのね。
全然できなくてっていう感じ。あ
の、見た感じとかは、
はい。
長谷川さんのイメージとしては、ゲームセンターの移植度としてはどうですか？
ああ、そっくりじゃないですかね。
おー、さすが。
高いんじゃないか。まあ、書き込みは多分アーケードの方がもうちょっとしてるんだろうけど、うんうんうんうん、全然、そこは気にならなくて。
そうですか。イメージ的にもそんな遜色ない感じ、
うんうんうん、ないですね、
うんうん。
もうちょっと確かに重厚な感じはどうしても絵作りも音もあるけど、うんうん、
確かにね、
十分だし、
うん、
ちょっとねやり始めたんですけど、
うん、
まあすごいオーソドックスなゲームです。8方向レバーで移動して、
うん、
PC エンジンだから1ボタンですか。
うん、そうですね。1と2ですね。
うん、1でジャンプ、2で攻撃と、
うん、
会話も2でする、
うんうん、
そう昔のゲームだなって思うのが、
うんうんうん、
全部横スクロールアクションで、
うん、
街の人とかのとこ行って喋るときに攻撃ボタンを押すと喋るから、
うんうんうん、
あのキャラクターがちょっと攻撃モーションに入ってるんです。
はいはいはい。村人を殴ってるみたいな。
そうそう。で、話のウィンドウが終わったら、うん、続きのモーションをするみたいな。
はいはい、ああ、懐かしいですね。懐かしい、ね。
そうそうそう、懐かしいなーとか思って。うん。で、スタートボタンを押しても、
うん、
ステータスとか出てこなくて、
え？
え？って思うんですけど、
うん、
確かにゲームセンターにあったって考えると、
うん、
スタートボタンなんてないから。
そうですね。
うん。
うん、
まあ出ないんだろうなっていう感じ。
え、じゃあ内部ステータスだけってこと？
うんと、一応画面のですね、
うん、
左下、あの、これ 2P 同時がどうもできるみたいで、
おーおーおー、
左下と右下に、
うん、
ヒットポイント、MP、レベルは出てます。
なるほど。
うん、で、まあ、横スクロールで、全てをやっていくんですけど、
うん、
最初にオープニングでお姫様がさらわれて、
うん、
でね、ここのドット絵が結構可愛い。
うんうん、
すごいな、PC エンジンって思ったんですけど、
うんうんうんうん、
急にね、ドラゴンにさらわれていっちゃうんですけど、うんうん、で、スタートして始めると、4キャラから選ぶんですよ。戦士、はい、魔法使い、僧侶、忍者、
うん。
ね、この時代忍者いますよね。
すごいな。
うんで、まあ僕はね、子供時の記憶が僧侶しかなかったから、はい、まあ僧侶でとりあえずやってみてるんですけど、うん、で選ぶと、もういきなり王様の目の前に貸し付いてるとこから始まって、
うん、
そなたなら救い出せると確信しておるっつって、
うん、
では行けっていきなり始まって、面白いなって思ったのが、宝箱ってどうやって取るのかなと思って近づいてったら、
うん、
前通過するだけで、相手中身出てきて取るんですよ。
便利。
便利なんですよ。自動なんですよ。で、あと、鍵のかかったドアがあって、そこはまだ開けられないんだなとか、
うんうん、
で、さっき言ったみたいに街の人とよく話して情報を集めて、5つの大陸があって、みたいな話してるから、うんうん、多分その5つのエリアを制覇すればクリアなんだろうなと思って、
うん
うん、最初のエリアどこにあるのかなと思ったら、街外れにもう洞窟の入り口があって、いきなり。
あ、そうなんや。
そこなんですよ。この国危ないんじゃないかなって。城のすぐそこに魔物のいる洞窟があるんですけど、まあそこ入ってって、スライムとか出てきたんで、攻撃で、
うん。
しゃがみ攻撃、普通の攻撃、あと上にもフレイル投げられて、
うん、
斜め上も投げれるんですけど、多分ね、下には攻撃できないから、下り坂とかで下から敵来るとこのゲームどうもならないような気がします。
ああ。四角なんかな、
うん、
そこ。
なんか、 もう今のところ絶対食らっちゃうから、そこに行くまであんまり食らわないようにするぐらいしか解決策が見出せないんですけど、うんうんうん、で、どんどん進んでってみてですね、
うんうん、
敵倒してったら、うん、なんか剣レベルが上がるんですよ。
うん、
あの経験値とか見えないから、よくわかんないんだけど、
うんう
ん、で、あの敵倒すとですね、小袋みたいなポトって落とすんで、多分お金が増えるんですよ。うん、ただ、お金のゲージがないから、今いくら持ってるかわからないんですよ。
お店入らんとわからへんで。
多分そう。でも最初の街はお店ないからさっぱりわかんないんですけど。
あかんやん。
うん。で、アイテムもね、最初の宝箱で薬草を取ってるんですけど、
うんうん、
どうやって使うのかなって思ってたら、
うん、
全部なくなったら自動で薬草を使うんですよ。
なるほど。
で、ちょっと回復するんです。だから任意のタイミングでできない。
すごいな。
うん。
割り切ってんな。
だから予備タンクみたいなもんですよね。うん。
でも、コンティニューとかないって言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
ゲームセンターでもなかったんですか？
なかったんだと思いますよ。
え、コンティニューないってある？そんなこと。
あ
るか。
でもあれかな、家庭用にしたから、ちょっと厳しくしたのかな、家で。
いや、逆じゃない普通。
そう、普通逆だと思うんだけど。でもそう、そうですよね。ゲーセンはきっとあるな。お金入れて、やらせないわけがないんだから。うん、
でも、あれですよね、レトロフリークで遊んでるってことは、
うん、
どこでもセーブできますからね。
まあそうです、そうです。ね、そこはね、うん、もう全然、もうどんどん使っていくんですけど、まあ実際一回やってみたんですけど、一番強い敵はですね、
はい、
池、水だ。
地形か。
このゲーム、ダメージ食らうと、ノックバックするんですよ。もう、ほんと昔のゲームって。
ドラキュラシステムや。
そうそうそうそう。そんなに大げさに吹っ飛ぶなよってぐらい飛ぶんですよ。
うんうん、
で、水に落ちるじゃないですか、
うん。
一定時間で食らうからノックバックするんですよ。
はい。
で、水から上がりたいんだけど、上がれないんですよ。
出た。ハマってるってことそれ。
そう。だから、もう、一回池に落ちたらもう、おしまい。
え、マジで？
いや、なんか、うまい上がり方があんのかもしんないけど。
なんかこう、水入っても大丈夫になるアイテムとか出てくるんじゃないですか。
ああ、それはあるかもしれない。いや、本当にあるんじゃないかなって思う。まあ、いっぱい池はないんですけど。
うん。
うん、そうなんですよね。だから、ちょっとね、敵をね、いっぱい倒したらレベル上がるのは分かったんだけど、
うん、
同時に、タイムがないんですよ、このゲーム。ゲームセンターだとあったのかもしれないけど。ない。ってことは、スクロールさせてどんどん敵出して、
う
ん、まあ、要は行ったり来たりしてれば敵は無限に湧いてくるから、
あ、レベル上げできるんやんじゃ。
そう。できるんじゃないかなと思ってやったら、
うん、
できまして、
え？
レベル1から始まるんだけど、5ぐらいまで上げて、
へえ、うん。
まあでも、レベル上げたら、ヒットポイントと MP は伸びてるんですよ。
うんうん、
で、攻撃力とか多分上がってないと思うんだけど。
あ、ということは装備ね、そこはね。
そう。だからお金があるってことはなんか買って、で、新しい武器とかで多分強くなる。
なるほど。
もしかしたら射程が伸びるとかだと思うんだけど、うん、とりあえずレベル上げが簡単にできるんですよね。結構ね、すぐ湧くんですよ、このゲーム。
うんうん、
狭いスクロールでどんどん湧くから、
うん、
バリバリルール上げて、まあ、5ぐらいでいいかなって言って、一番奥地まで行ったらでっかいスライムが出てきて、
うん、
まあそれ倒したら、うん、最初のエリアはそれでおしまい。
ああ、なるほどね。
で、奥に魔法使いがいて、
うん、
次のエリアに行くゲートみたいなのを開けてくれて、
うん、
まあとりあえず次の街まで行ってみたって。
なるほど。
ところまでです
か
ね。
なんか、久々に短く終わりそうじゃ
ん。うん、これ短いかもしれない。その、うん、アクション RPG だから、
ですもんね、
うん、結構かかるのかなと思ったんですよ。そこそこかかるの。うん、なんかね、ドルアガぐらいのイメージでいたんですけど、
ははは、
もしか、少なくともドラゴンバスターぐらい、
うんうん。
でもね、5エリアしかないってことは、
うん、
そんなかが、ま、だんだんダンジョンが広くなっていく可能性はあるんで、
はい、そうですね。
うん、一面ほど簡単ってことはないだろうけど、それでも、そんなにもしかしたらかかんないんじゃないかなと思ってますけどね。
うんうん
うん、ただ、はい、もう本当に笠井さんが言うように子供の頃のリベンジというかその遊びたかったあのゲームが遊べるっていう感じで面白いですね、う
ん、いやーぜひじゃあ今回は、まあ、ストーリーもねあんまりこうあるかないかよく分かんない
ないですね多分 ね
さらわれたお姫様助けて、ね、
そうそうそう
スーパーマリオみたいなもん
ですよ、ね、そうそうそうで魔王の名前がバーログとか言っててだから
そうかバルログ
そうそうそうなんかこの頃のはねなんかシャドウゲートもそんなような名前、うん、
あ
れベーモスだっけなんかわかんベーモス なんかこの頃のゲームだなーって感じですけど、いや本当にね名前わかんないゲームだったから、うん、こう見つけて変えて、まあ、でもよかったです、うん、よかったです、うん、ね、それだけで嬉しかったですね。
これはもうささっといけそうな感じになる、
はい、
どういう展開があるか、まあ、展開なかったらなかったでもすっと終わってしまいそうです、
ね、そうですね、
はい、楽しみにしてます、
はい、
ではいつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はラブ&デストロイでした、はい、またね、
うん、
微妙なタイトルかもしれませんけども本当一見の価値はあると思いますので、
うん、
まあ、よろしければあの YouTube とかでもうちょっと見ていただけたらなと思います、
はいはい、
今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。